TBS Podcast。エレカタの決意。
はい、エレコミックやずいです。
エレコミック今たちです。
片桐仁です。
12月の今日は20日配信分ですかね。
あら、もう終わりだ。
もうね、
今週クリスマス、
クリスマス週ですか。
ね、早いですね。
早いですね。
ねえ、そんな中、
はい、
本放送ではね、ふわっちさんとの企画も始まったり、なかなか面白いんですけどね。片桐仁さんの創作大百貨店
終わりましたね。
昨日終わったってことでしょ
う。そういうことですね。
いや、よかったんじゃないですか、ね、本当に。
終わっちゃうと寂しいですね。
そうね、
もう2ヶ月ぐらい痛かったかな。
またあの大量の作品が倉庫へ。
いやー、思うとね、家に回収するのがめんどくさい。
いや、大変ですね、あれはね。
どっかまた回ったりしないんですか。
回ってね、行きたいね。
あの規模ね、やりたいですよね、うん、地方の美術館さんとかね。
まあ確かにでかいね、あれは。あれ規模はね、全部展示するってなるとね。
そうですよ。
どっか手挙げてくれるとね。
そうですね、各地回ったりしたら最高ですからね。
最高ですよね、まあ、生で見るとね、また違いますからね。そう
ですよ、うん、大きい作品、あの、お、いわゆる公演魔、
はい、公演魔、はい、
でアーバーはジーン、
はいはいはい、
そしてアンガーマネジメント片桐号、
あれはエレカタの予算で作ったやつじゃないですか。
まあ、そうですけど、でもあれもう大きいじゃないですか。あのその3つは宮代町で置いてもらうことが決まりました。
お、やったじゃん。
まあ、現いつまで置くかまだ決まってないんですけど、町役場とか、
よかったですね、はい、あ、よかったですね、あのでかさですからね。
あのでかいのだから、まあ水島さんにもう一回分解してもらって
大変、それも大変だよ。
それも一応分解できるようにしてあるんで、まあ
ね、
あ、
一応ね、
うん、持ってかれたりね、ニュースになったらいいですね。
そうね、持ってって、ね、それ向こうに持ってった授賞式みたいにしたいよね。
波平さんの髪の毛みたいなね、
桜島町のぶっ壊されちゃったみたいなニュースとかね何かと話題になってくれたらね。
美味しいっちゃ美味しいよね。
なんか盗まれたりするじゃないですか。
しますね。
盗めないの大きいの。
いや、でも取りやすい
よ。アンバーマネージメントとか乗れますからね。
の、あ、乗って壊されちゃうっていうね。
まあでもそれはしょうがないよね、ま
あ、いや、乗って帰られちゃうってことあるじゃん。
いやいや、あれチェーンとかついてないからペダルとか
見つかんないだろうね。
ガチガチに固定されてるから、
ね、見つかんないんじゃない、あれは。
いや、まあ、
乗って帰っても
邪魔だよ、あんなの。
見つか
っちゃ、見つかんない
と。セブンイレブンのなんか駐車場とかで見つかったりするんじゃないの。
逃げ切れないと思ってね。犯人が
乗り捨てられて、
すぐ捕まるよ、あんなの。すぐ焦げないんだから、
ね、匿名性が高いからね。
高くね、
こんなので走っちゃダメだよっていうことで捕まるでしょ。
いやいや、違う。何乗ってんだでしょ、まず。あいつ何乗ってんだでしょ。
いや、でもよかったね。
よかった、その3つがね。
またね。
どう、
だから、この後も来年とかも見る機会が。
見る機会があると思います。
埼玉行けば、はい、宮代町に行けばね。
まだすぐではないと思うんですけど、ちょっとね。
はいはいはい。はい、ぜひぜひ、
ぜひぜひ、
はい、そこら
辺に行って言いたいと思うんで、やり方でね。
あ、そうね、もしね、はい、設置されたら、まあそのなんか、はい、あれじゃないの、なんかテープカットみたいのやんじゃないの。
やりたいですよね。
確かにね、
ありそうだよね。
町長が速攻壊してほしいしね、なんかね、なんかやって
町長さんも作ってますからね、作ってる一員に入ってますから、ね、
滑り始めみたいなのってぶっ壊しちゃって、ボコーン
滑っちゃダメなんですよ。
いや、でも滑り始めちゃってボコーンってなっちゃったり
とか、これ滑れる、滑り
たいから、そのまま落ちちゃったりしてね。
そう、そういうのもあるから、
ね、ぶっ壊れちゃう、大人が乗るとぶっ壊れちゃいますから、
全部やってはもらおうよ、その乗っても、町長にも乗ってもらって。
ダメだって、子供怪我しちゃったとかになっちゃったら、もう大騒ぎになっちゃうから。
ぜひぜひ。
もうだって発泡スチロールと柔らかい粘土でできてるもん
です
から
、ね、どういう状況であれば話題になればいいですよね。
いや、ダメなん
ですよ。
怪我はダメなんですって。
壊れてもアウトでしょ、やっぱそれも、
まあ、壊れても直せますよってのあるから ね、
そういうのもあるからね。
いや、でもね、
うん、
よかった。
芸術家としての一面がね、
よかった
ね。
今年はもう今見れた人いたんじゃない、
うん、いろんな人来てもらいましたからね、
まあ、絶賛されたでしょうね、う
ん、木村大さんも来てくれましたね、お花もくれて、
うん、見た人は、
うん、お花もくれて、
お花もくれて、
お金もくれて
って
聞こえました。お金もくれた上にね、
お金もくれたんでしょうしね、ま
あ、くれないですよ、もらえないです。金沢さんからお金ので、とてもとても
よかったじゃないですか。別にそれは
お花いただいて、本人も来ていただいて、
うん、お金に聞こえますね、
お花、
うん、そうなのよ、うん、やっぱ片桐さんずっとお金のことを言われてたんで、やっぱこの、
まあ、この今どうなってんだろうな、
古典に関して言えば、
なんかやっぱもっとした部分で言葉が一回落ちるんですよね、
う
ん、
すいません。
あ、やっぱ
慌てちゃうの、エレキと言うと俺慌てちゃうじゃん。
よく口だけ見ると馬みたいだな。
蛇って言われたことはね、あったんですけど、ね、
口だけ ここだけあってさ、馬見てる、
爬虫
類
見てる、
今たちだから
馬見てる、
馬じゃねえ、今月はちょっと
馬じゃねえ、
ヒヒンって言ってる
やだよ、
忙しくてヒアルロン酸がちょっとね入れられなかったから、
ここ鼻と人参食ってる
馬じゃねえ、
ヒヒン
って馬じゃねえ、
ヒヒンって言
い方やめろ、そんな言い方やめろ、
ヒヒンって言う
とか見てるなみたいな言い方やめろ、
開いちゃうって
顔のこと言うんじゃない、
何かの扉が開いちゃうって
顔のこと言うんじゃない、
高校中高
のお前何とか見てやなって
ヒヒンって言えって言われたの、
言われない、言われない、
蛇みてえなだは言われたね、転校生にね、
言ったやつは完全に忘れてるけどね、
言った方はね、
言ったやつもここに来てくれたからね、
言ったやつ
嬉しいね、
そうすげえいいやつ
じゃん、どういう気持ちだろ、それ
いいやつじゃん、
でもなんか、おなんか同じクラスになったことはないけど同級生の片桐君のここに行きましたって言ってくれて、
あなんかツイッターとかで、
そうこいつ俺にヘビみてえな目してんなって言ったやつなのになと俺は思うんだけど、
いいじゃん、
まあ、僕は忘れてんだろうなと思う、
来てくれてんだからさ、
じゃあ俺もゆくゆくは何年後か見に行ったら、
そうよ、
こいつ馬みてえな目してんなって言ったやつだなって思われたら、ね、
毎週会ってんだよ、
更新されるよ、あいつよヒヒって言えよとか言ってよ
14歳やつだなって思うんだな俺のことだな、
だって同じクラスになったことないでしょ、
ないよ、
ないから、うん、やっぱ言われちゃうよ、
全然後輩だもん片桐24年前の興味だから
後輩じゃねえよ全然
そこ突っ込めよ
後輩じゃねえだろ
ヒロヒロもらって全然突っ込まれ
る、まずは
俺の方が先輩だよ、
あそう、ね、もうね、やばいな、やっぱもうひずめがもがれちゃってるから
ヒズメって
やられちゃってるから、
馬じゃないよひずめがもがれちゃってるって何だよ、
蹄鉄もね取れちゃってるこれ、
蹄鉄ないよ、蹄鉄な
んだから赤ペン持ってる、ひずめなんか人気の色だから赤ペン持ってる、
違うんだよ、人間の手だろ、人間の手だからだよ、馬ってやめてくんない、あんまいい気もしない、
口だけだよ、
口だけでもじゃない、
口と歯並びの感じ、
お前だってそんなひげかしてないからね、
じゃあいいね、
ひげもボーボーだし、
いいとかどうでもいいじゃん、馬に似てって言ってさ、ちょっとひひんって言って
よ、嫌だってんだ
それは断固として嫌だし、うん、何かが何かが負け
た、これでやっぱ記憶になっただろうな、う
ん、その顔を馬とか蛇とか言うのいじり
だ、蛇は違う、
いじりだ、
蛇はその人だ、
蛇は俺らの、
いや蛇も
管轄
だよ、蛇はいい思い出じゃん、
蛇はいい思い出じゃないよ、う
ん、だってその人来てくれたんでしょ、
そいつからしたら覚えてないから、
そうよ、
こっちは覚えてない、
来てくれたら嬉しいんでしょ、
だから、まあ、ね、雪解けじゃないのそれは、
う
ん、
まあ直接会ってないからね、会っちゃうとこいつあいつだなって思っちゃうけど、
ツイッターで返したのお前蛇みたいな、
ありがとうって
尾道三部作みたいに、こいつあいつだな、
こいつあいつだなと思うけど、
蛇みたいなって言ったんだぞお前とか言わなかった、
言わない言わない、まあそれは言ってもしょうがない、うん、
それを含めてありがとうね、
そうありがとう、
それ含め
てね、カッコね、カッコエビみたいな、
いやいやいい、
でもこっちは忘れてねえぞってことね
いや言われた方はそういう問題、あなたたちもいろんな人にそうひどいこと言ってるんだろうけど、まあ、言ったあなたたちは忘れてる、言われた方は覚えてるよって、
逆もあるからね、カッコさん
も、もちろんもちろん俺もあるけど、
なんで喧嘩腰になってきちゃった、
なんで喧嘩腰になってんだ、
威圧しようとしてきちゃう、これ以上言うな、これ以上
落ち着いて、
落ち着けないんだよやり方はね、
あのファミコン盗んだ人は、
あ、来ない来ない、
ファミコン盗んだ
人、違う違う、
盗んでないよね、
違うよ、俺がそいつから買ったのに、俺がいない時に俺ん家に来て回収してたってやつね、
その
まま転校しちゃったやつね、
そうしたら見に来て
ない、
う
ん、来ない来ない、
来てほしかったね、
来てほしかった ね, ったね、
そいつは本当に嫌いだからね、未だに嫌いだからね、会ってないけど
なんでよく言うよな、うん、今で
も、いや、やられてないから
よ、同窓会でさ、凄まれた、
あ、来てない来てない
いっぱい覚えてる
そのファミコン持ってったやつの射程たちね、
同窓会で凄まれたあいつら見に来てない、
来てない来てない、
ディスクシステムたちが、
ね、いや、そいつら来てほしくない、
あ、嫌なの、
嫌だ、
え、でも来て最高だった、やっぱ片桐はすごいなとかツイッターで言ってたら、やっぱちょっと嬉しくないんじゃない、あいつらもやっぱ変わったなみたいな、
いや、そういうセンスとかないから分かってほしくない、こっちの良さを、
あ、むしろ
むしろ
褒めてほしくない、
褒めてほしくない、だ
から来ても欲しくない、
来ても欲しくないし、うん、来ても何にも感じないで5分ぐらいで出てて、うん、都市対抗野球見に行
く、
あの頃のだから嫌なのよ、
嫌なのね、
これリスナーも分かると思うよ、
まあ中にはね、
あの時に戻されちゃうんだから、
うん、そうなんだ、
24年前にも34年前か、戻されちゃうんだから、
タクシーで来てんのにね、
そ
うだ、こっちはね、
うん、
あ、そうか、
うん、
まあちょっとね、すいませんでした、なんかね、うん、ちょっと扉開けちゃって、
開けないで扉を、
ノーホースノーホース
ノーホース
扉開けない、
扉開けないよ
開けないでってね、
俺の扉を開けない
そう、松田聖子の逆バージョンね
扉を開けないでって、
扉、うん、過去の扉を開けないで、
夏の扉開けないでってこと
でしょ、なんかさ、深刻な感じで扉を開けないでって言って、
扉開けない、
何を言ってんの、さっきから
あなたたち俺の扉を開けようとするけど、俺の扉を開けないでよ、
なんか深刻な感じでファンタジーな言葉言ってんだよな。
ファンタジーじゃないんだって、現実なんだよ過去のね。やめろ
今ねちょっとね乳首をちょろっとやられちゃいましたけど、やっぱそれもそれもダメですよね。
ダメです。
脳乳首ね。
脳乳首お願いします。
脳乳首で、でも乳首が扉開けちゃう鍵になってるんです
もんね。乳首は別
に。で扉どうしたらいいんですか。
開けないで過去の俺の思い出をそうやって出して
もらう。乳首はどうした
らいいんですか。乳首
扉でもドンドンってやっていいでしょ。
ダメです。
乳首は触らないで扉は開けないで
そうです。乳首触らないで扉開けないでです。ドンドンもしないで
で言われないとやっちゃうから。
なんで言われ
ない。何がやっちゃいけないか分かんないから。
なんでやっちゃう。やめやめやめやめだって言ったばっかり。
何。
乳首は触らないで。
あ、じゃあ扉
は開けないでドンドンもしないで。なんだこれ。バカかよお前ら。言ってんじゃねえかよ。なんで二人に一回ずつ
言
わ
なきゃ。馬は言っていいんですか。
馬はダメです。ノーホース。ノーホースもダメ。
扉から馬を出さないんでしょ。
馬
は言っていいんですか。
扉の向こうには馬はないです。馬はもう目の前にいます。馬じゃないんだよ俺は。
馬は言わないで。
馬も言わないで。
ああ馬は言わない
で。馬を厩舎から出さないで。
なんなんです
。馬は言わないで。で乳首はいいんじゃ
ん。ダメなんだよ。
乳首はどうしたんです
か。触んないで。
ああそっか。扉はいい。
開けないで。扉って言って乳首触んのもやめてください。
で口は
馬です。
馬も
ダメです。
馬は
もう嫌なんだもん。
馬は何
じゃん。絶対もう扉開いてますよね。
馬は何
でしょ。ここまでここまでやられたら。
馬は言わない。
ここまでやられたらもう白目向いて乳首を押さえて
石になりました。完全に石になる。
何言ってもダメだから。
いいですね。
石になりましたね。
はあ、
というわけで。
いや、はい、なんか山知事山情報来てるらしい。
いやでもね、山はもう終わったんでね。
まあ今年は
ね。今年はね。
はいはいはい。
なんで。
じゃあちょっとまあ。
ただね、うん、アドマチック天国見ました。
見てないですね、残念ながら。
じゃないですか。
どこでだったんですか。
まあまあ今週じゃないんですけど、はいはい、先週箱根だったんですけど、
うん、
山やってたんですよ。
箱根登山鉄道とかあるからね。金時山ってのがあるんだ。
あるんですよ。
金時って金の時間の字、
うん、だ金太郎が
金太郎、ね、
訓練したっていうね。
そうだよね。
あ、うん、
金時山、
はいはい、そこが良さそう。
やっぱ登りたくなっちゃいますよね。
結構大変なの。
いや簡単なんですよ。そもそも多分高尾山もそうかアドマチからなんで。
ああ、
ね、アドマチでやっぱ金時山やったら行かなきゃいけないんじゃないかってちょっと話になったんですけど、うん、
まあちょっとこのね、
まあまあちょっと
雪とか降っちゃうか。
まだ降ってないですけどね。
まあでもね、
大丈夫か。
寒くもなってきてるからね。
でも先週あったかい日多かったですけどね、
うん、
まあ昼間とかだったらね、
うん、日によって
だからもしかしたら今週
すごいな
金時ある可能性はあるんですけど。
まだね、
温泉山ほどある
し、ね、みんな忙しいんで、まあね、俺、まあね、俺以外みんな忙しいんですよ。
ああもういいことですけどね。
ちょっとライブが入ってますみたいな。
あそうだからもう、うん、今年は終わった宣言もしちゃったしね。もう
そうだね、
山じじいはね。
みんなアドマチ見てないんだなと思って。
あでも一人でさ行けたいって言ってたわけだからさ。
あそうだね、一人で行けわったいって言ってた
もん
ね。
行けわったいって
一人で山
行ってたから。どこの方言か知らない。
タイの料理みたいな言ったもんね。行けわったいみたいな、
うん、パッタイ食べたい、
うん、
降りた後はパッタイ食べたいって。
なんでね。山降りたらパッタイ食いたく
ない。食べたい。箱根でパッタイ食いたい
って言ってたような気がしたから、
ね、いやもう一人で行ってもいいんですけど、
うん、犬はいい
でも一人で行く山って感じでもなかった。
あそう、
なんかこう、
うん、
1時間ぐらいで多分登れちゃう、うん、
なるほど。
ような
そうか、一人で行くとちょっとささっと終わっちゃうぐらいの感じなのかな。
こうなんかこう、うん、やっぱ一人だともうちょっとね難しい方が楽しそうじゃないですか。
なんとなくね。
ああ逆にちょっときつめの方がいいかもしれない、
なんか一人だった
ら
ね。
あまあ周りのペース
で、ね、一人で簡単な山登るんだったら
合わせなくていいから、
普通の散歩って感じになっちゃうんで、
ね、
つまんないから
一人の人やっぱ多い。山は
多いですね。
ああそうなんだ、ね、
ほぼ一人と言ってもいいぐらい一人多いです。
まあまあまあ
男一人が多いですね。
うん、
女の子一人も結構いるっちゃいるかな。
まあ、年代もも
う上 上が多いよね。70代とか、ね、
とか
60代とか
は、まあ、集団で来てる人は。
あ上はそ そうか高齢の方は結構集団、
うん、登ろう会みたいな多分そういうなんか、
うん
ね、集団のね、
うん、
方たちが登ったりしてるのはあったことありますね、うん、でもまあ男の人一人っていうの人は大体いくつなんだろうな、あれ60ぐらいなのかな、うん、
まあ言ってるからね。
上だよね、うん、
上の方だよね。
ちょっとでも若いのもいますよ、一人で登って。
あまあ、好きな人はいるよ、ね、
全然年下、全然年下の新品の服着た子とか、
うん、
男の子一人で登ってる人も結構いましたね、
うん、だから高校とかにも部活があったりするもんね。
筑波
ワンダーフォーゲ
ルとかね、
筑波山とかなんか山が、うん、まさに山があるみたいな。
あら
一人で登ってきて、
あ一人
で、ね、一人でなんか撮ってる女の子もいましたし、
うん、山いいかもね。
流行っ ってるのか流行ってないのか分かんないですけど、
もうちょっと定番化したのかね、山もね、
一人キャンプも流行るし、
う
ん、
そうだね、
キャンプはね、うん、なんか流行ってる、
流行ってるですからね、
うん、そこセットにならないんだ、山とキャンプって。
まあ若干違うんじゃない、やっぱ登ってからやるとかだと、
ああ大変だもんね、
大変だし、
まあでもあれその一、うん、日で行けないとことかも、うん、みんな山小屋に泊まるかキャンプするかどっちかなんで、うんね、キャンプの方が安いから、
学校とかそうだったもんね、
みんなキャンプしてますけどね、
うん、なるほど、
まあ季節的にはちょっともう、
そうだ寒い、
そうだね、これからはね、うん、ちょっとね
あんまいないかもしれないですけど、うん、そんな中、
はい、
あいつ素人かもしれませんのメールが、
ちょっと、
いやもう
ポッドキャストまで来ちゃ
った、やっぱね来たね、やっぱ俺がもう好きだから、やっぱ素人やっぱいないんだよね、やっぱ素人が世の中に、俺いると思ってたんだけど、やっぱあのクオリティの白太郎氏のクオリティはなかなか出てこないっていう、
鼻にやっぱあの見た目と相まって鼻につくのかな、
でもこういうの良くないんじゃないですか、
じゃあやめときます、ね、
やろう
この扉開けていいですか、
この扉開け
ていいですか、白太郎氏が本当に嫌な気持ちになってるじゃない
、大丈夫
開けないで、
白太郎氏は美味しいと思ってるみたいな、
うん、あ、よかったよかった、
うん、片桐さんは美味しいと思わないですもんね、
思わない、う
ん、
扉はでももう開けてもいいです
、白田は別にやってもいいと思うけど、俺は嫌だ、
扉開け
ない、白田はいいんですね、
白田はいいです
人の扉はね、人の扉開けていい、
白田
は絶対損、扉は開けちゃダメなんですよね、
うん、ダメです、白田は損してないから、
あ、
でも損してないんじゃないですか、
いや嫌なの、
あ、そうか、そうか、うん、損するとか損しないんじゃないんだ、
ない
んです、嫌なん
です、もう次元がね、
そうそう、
乳首は触っちゃダメ、
触っちゃダメ、
うん、扉は
開けない、どんどんもしない言ったよね
じゃあチクチっていただかないと
忘れちゃうんで、うん、
すぐ忘れちゃうんだから、
ごめんなさい、ごめんなさい、なんか、
うん、やろう、
ね、なんかいい感じのね、今日はタロシに会いたいですね、
そうだね、
うん、
まあでも前回でしたっけ、
はい、
初めて、
はい、初めてちょっとあの皆さん
結構、うん、その辛辣でしたもんね、あの今立さんが、
うん、はい、
それは違うとか、
そうタロ
シなのでかなり白タロシっぽい人が、
うんうん、あ、これは嬉しい
嬉しいんだ、
というかみんなにとっての白太郎氏がだいぶ分かってきた、
そうそう
そうだね、
やっぱあの最後にあの語られてたやつがやっぱいい、やっぱいいじゃないですか、やつが語る
パソコンやってるやつ、
うん、とか、
あの、あそこら早く出たやつ、
あそこら辺がやっぱ最後に ふわってこう太郎氏が香るっていうか
最後にね、
最後に
来るっていう後味に太郎氏が
香るんですよ、最初はやっぱ振りでしかないっていうね、
なるほど、じゃあ行ってみましょう、うん、ラジオネームそば山パスタさんですね、ラーメン屋で後輩におごってあげてたら、
うん、ああいいでしょ、怒りやすいでしょ、うん、タロシが
トイレに行ってる間に、
はい、
100円を上乗せして、うん、ハンライスとお店の電子クーポンを探してきて、うん、味玉をトッピングしていました、先輩も検索したらもらえますよ、うん、と得意げでした、
あーうーん、でもまあ自分だからな、それはもう全然そんなですね、
怒ってんだよ、
うん、いやいやでも先輩もってことで
しょ、いやいやだから
後輩に、あ、後輩が勝手にやってる
ってこと、ね、いや怒ってあげるよって言って、はいはいはいはい、蕎麦山が怒ってあげたら、ね、本当は、
うんうん、
ハンライスと味玉も欲しかったんでしょ、
うん、そうかそうか、それをねいない間にやったって、
それはちょっとダメだね、
それをだプラスアルファして、
うん、なるほどね、
であれ、
まあ、でもそれはね、
でも最初からだってもうハンライスと味玉トッピングでって言えば
そうです
いいのを、
よかったのにね、
なんか足りねえんだよって言われた感がしたんじゃないですか、
そうですね、でもやっぱタロシはそこまでのその力技では来ないと思うんですよね、
絶対の人だから、
タロシはラーメン屋で行ったらずっと後ろでモジモジしてます、
いやまずね、あのおごってる経験があるからね、
そうですよ、
うんうん、
で俺がどいて、
うん、
あのボタンを押させなかったっていうか、僕は自分のやつを買ってあどうぞって言ったらみんながほんとざわついたんですから
山ジジイのメンバーが、
ね、そうまさかこれ俺
いつもみんな奢ってるからね、
みんな俺がとりあえず1枚ペッて入れて、うん、じゃあおい、いや押してけ押してけってやってたのに、一、うんうん、回ちょっと試しに自分だけ買って、うん、あどうぞって言ったら、
うん、もうお釣り取ってね1000円とかでね、
ざわざわざわざ
なれちゃってどうすんの
これみた
いな、あれ5歳とか6歳
とか、ね、やばい
券売機初めてだったのかな、
違う
使い方わかんないから、
どうしよう今度さ、あちゃだけに怒ってみなよ、
あちゃ怒りましたよ、
うんうん、
あとでちょっと見てたんですよそれを、うん、したら小川くんが、
うん、
まずじゃあ俺がって言って
じゃあ俺がじゃね、自分の自腹も
じゃあ俺が自分のラーメンを自分で買います
普通のことだって
買ったんで、 買ったんでいいのって。
タロシがもう最後尾、自分だけ買ってないからね。
買ってないでしょ、ね、さあ、うん、アチャとシロタと小川でちょっと、うん、やばいやばい、うん、その旅行ずっと俺が払い続けてて最後のラーメンですよ、ま
あね、うん、だよね、最後のね、
食事どこね、だから今までだったらそのパターンじゃなくなっちゃったから、ざわ、ね、ついた時に小川が、うん、じゃあ俺
行きますと、
俺自分のラーメン自分で払うわって、
かっこいい、
かっこよくねえよ、かっこいい、どうしようもねえよ45歳だよ
自分の食べたいラーメン自分で買う
今週号の小川めっちゃかっこいいな、
かっこよくねえんだよちょうだせえよ当たり前なんだ、自分のラーメン自分で金払うって当たり前なんだよ。
清水の舞台から
何が麻痺しちゃってんだ、
清水の舞台から飛び降りるわって、うん、
かっこいい、
で現れて1000円入れたんですよ。
うわ
うわうわって誰が言ってんの、うわって
すげえってみんなが、
みんなが
みんながうわって、
うわ自分のラーメン自分で買ってるやつがいるよ
食わなくていいよもう、
どれがいいのかって、いいの、はあ、言ったんですよ。
そうでちょっとね、
したら、うん、
怖
いってすごい、ね、はいって言うから、
松井じゃん、松井、花輪君の松井のものあれだよ、
だ、ね、えってやつね、
ちょっとかわいそうだなと思って、
かわいそうなんだ、
やばいじゃん、いや白田はって言ったら、白田は俺に目線も合わせないで、自分で言うんです、
いやこれが白田だ、
やっぱなんでちょっと怒ってんの、
ちょっと
なんでちょっと怒ってんの、
ちょっと不機嫌なのよ、
さすがだね白田、やっぱ
だからあちゃにあちゃだけお金あげて、うん、まあちゃはいいお金あげて、
まあ後輩だしね、一番
白田はマジいいのかって言ったら、もう何振り返りもしてずに券売機と向かい合って、
なんで機嫌悪いんだよ
さすがだ、
やっぱこれほどのはないって、っこれほどの仕事はない
よ、ないんだよ、もうクリーンされるんだよ、いいの、あ、いいです、でも
かかなんで切れてんだよ、
券売機と向かい合ってたよ、
これ
自分のラーメンを自分で買うってすごいよね、
46歳だぞ、
うん、そうなん
45歳と、
やっぱそう、小川もかっこよかったから、やっぱ小川最後にやっぱちょっとね、ちょっと
男気、
うん、ひよっちゃったから、揺れたから心が、結局
うーん、はいがった、
うん、あったからね、それに対してもやっぱ
白田は振り返りもしない、
振り返りもしない、本当自分で買いますっていう、本当に意思をね、今までの奢られたこととかも一切なくす俺ができるんだから、
俺の LINE みたいな来たんですよ、その後
これもいい話なんですよ、俺は聞いたけどこの話は、ね、
行き帰り、まあ、俺全部運転して
これがね、俺が先週の白太郎氏トークのベストワンに輝いて、もうこれ5週勝ち抜くかもしれないぐらい
いや白太郎、まあ送ってね、
ラーメンが全部送ってね、
送って、うん、登ってご飯、うん、の上のご飯も
いい話だったなこれ、
ま、出して
また今週も聞けるとはな、
で温泉入って
で温泉も出して
出して全部 ね,
ね
車もね
車乗って、うん、でラーメンのとこだけそのちょっとふざけやって、うん、まあちゃば払って、うん、で
帰りも車で、ね、
家まで送って
車で全部やって
みんなでバー行ってそのお酒も飲ませてそれも全部払って
吉村の先輩みたいな、親だよ
じゃあなって言って、で、はいはい、したらお礼のメールが来たんですけど、
はいはいはい、まあグループラインがあるからね、
うん、そこ、まあ、小川君とかは、はいはい、まあ、ごちそうさましたとか、うん、まあ普通ですよ、うん、まああちゃんも全部ありがとうございましたみたいな、うんうん、まあ、
やっていただいてね、今回
白田はやっぱりすごいのが、うんうん、ラーメンは自分で払ったっていうそのラインをやっぱ送ってきたかったんでしょうね、
うん、
自分が払ったから、
うん、そこはね、
うん、何々ありがとうございました、何々ありがとうございましたその交通費ありがとうございましたみたいなそのつぶれみたいなそのそばありがとうございました、カレーありがとうございました、
嬉しゅうございました、
ラーメンはおごってもらってないからここ飛ばして温泉ありがとうございました、
入ってない
バーありがとうございましたみたいな、こうラーメンは僕払ってもらってませんみたいなのをすっごいこう
全部
書かないまでも行間ににじむ
分割で言ってくるっていうね、
いいじゃん、もう大きく
ご
ちそうさまでしたでいいのに、
そう、
一個一個書くことで
やっぱ楽しい、
行間ににじませんのうまいよね
本当に本物の楽しいはやっぱいないのかな、やっぱ世の中には
ラーメンは奢ってくれなかったですよねっていう感じがした、うん、
だからラーメンごちそうさまでしたはいらない、書けないからね、
書けないから、うん、だからその今日一日ごちそうさまでしたとは書けないわけよ、
そう
だ、全部奢ってもらったとは書けたんだけど気持ちよくただ一個は奢ってもらってないから、いや今日は何から何までありがとうございましたではないってことなの、
さすがなのよ、
小川君、小川君とか
これが
クセになっちゃう、何から何までありがとうございましたみたいなもうメールでいいわけね、
そうなの、
大体そうなっちゃうよ、
小川君がラーメンは確かに自分で払ったけど、うん、わざわざ言わなくていいじゃん、
言わない言わない普通は、ね、
うん、
今回もごちそうさまでしたっていうね、
今日まあいろいろありがとうございましたっていいのに、やっぱ何から何までではないってことなのよ、 そこラーメンは僕払いましたよね、うん、ね、しろったのはやっぱプライドだよね。
いいとこだよね、やっぱこれがやっぱちょっとこれはこれを超えるやっぱ楽しいエピソードはなかなか出てこないと思うんだよね、一般のアマチュアの楽しからは。
そこでも俺もそれが匂ったってだけで、うん、まあ何にも
あの、いやおかしいよ書き方が、
思ってないんだって
書き方がおかしいって。
え、
一個一個書くとおかしいじゃん。
楽し文法だよ、
楽し文法、
楽し公文、楽し公文
でめちゃくちゃ鼻につくじゃんそれ。くせえなってこう匂ってくるじゃねえじゃんもう。
いやだからこれ、これですよ、だからこれを、これ
はだって面白いな、
全部ごちそうさまでしたじゃないもんね。
ないもんね。いやいやごちそうさまだよ。
そう、ヤツンさんがあそこ俺になんで怒ってくれてたらかけたんですけどね。
こっちも気持ちよく今日は一日ありがとうございましたでよかったんだけど、一日ありがとうございましたにちょっとラーメンだけで
引っかかってんすよね、
土ついちゃったんですよね。
出させ土ってなんだよ。出させましたもんねこっちにねって
やつ、一回だけラーメン土ついちゃったんだよな、ヤツンさん。だから一日ありがとうございましたかけません。
正確な話だねこれね。
残念っていうね。
なんだ残念って。
そうなると一点一点で俺を言っていくしかない、
言っていくしかないんだよ。個別産休に変えたのはやついさんですよって。
そうなんですよね、
気持ち悪いだ。
だいいですよね、だから本当のやっぱタロシはもう物が違う、
捉え方かもしれない、
捉え方かもしれないですけど、
あと引いてたんだな。
うん、いや分かんないですよ。
いや分かるでしょ、
まあ、それ
本当に嫌そうだったのだけは分かってる。
ラーメンを払うの。そんなありがとうのライン初めてでしょ、他いろいろあって。いやいや、まあね、タロシの中でもね。
まあそうですね、
そうだ、今まではだって全部出してたからね。
そうそうそうそう、気持ちよくタロシも俺に、うん、俺が言ったんだと思うんだけど、うん、
だから今回ちょっと、ね、
ラーメン事件があったんで、やっぱり自分の食べたいラーメンを自分で払うっていうのはちょっと申し訳なかったよね。
なんで
だ
よ。
だからもう3場所全勝優勝だったんだけど、やっぱ
土ついちゃったから。
土ってなんだよ。
土ついちゃったからな。
全勝優勝じゃなかった、いっぱいしちゃったんで。やっぱやついさん
土ついちゃった。
券売機にあのうっちゃられちゃったんで。
振り返らないだからね、決まり手は。
やっぱすごいね、
決まり手振り返らない。
さすがだね。
いいの、いやいいです、
一別もくれないっていうね。
そうそうそう、
いやこれはね、なかなかやっぱ聞いてる人もそれはちょっといないかもしれませんって思うかもね。そうか、難しいなやっぱり、うん、ちょっと難しいかもしれない、
ね、気持ちよくいかないとね、うん、気持ちよく俺 言えるようにしていかないといけない。
違うと
思いますけど、ラジオネームスイッチさんですね。僕の友人には、
はい、
今日の講義絶対休むわ、絶対行かね
あ
って言ったにもかかわらず、うんうん、ビビってちゃんと出席するやつがいます。これ白タロシですか。
こんな、こんなレベル
かわいいもんですよ。
タロシのタも言いたくないですよ、うん、普通の人です、普通の人、うん、
やっぱもうすごすぎちゃってな、
すごいんですよもう。
これはどうですか、うん、ゲスの極み福君、合コンに参加したいと言ってたので呼んだのに、
はいはいはい
はい、何もアクションを起こしませんでした。
うん、
まあタイプの人がいなかったのなら仕方ないよなと思ってると、
うん、
あーまるまるちゃんタイプだったわと言い始めました。なんだよお前こいつ、あれしろ楽しですか。
あー、まあ、やっぱねそんなでもないんですよ、ね、
う
ん、
ちょっとプライドが高かったのかなっていうね、う
ん、やっぱその一段で終わってるじゃないですか、その大体やっぱ楽しは二段三段構えで、その時は全然楽しだと思ってなかったことがすごい後々楽しだったっていう。
もう分からない、
楽しだと思わなかった、楽しだった、楽しなんだよ全部全部楽し。
何を言ってるか俺は自分で話してるけど分からないですよ。
いやいやいや、
その、ま、お前の言ってること
は一番受けてるんだから、
分かる分かる、
うん、一番受けてる、俺は研究してるだけであって、
う
ん、
そうだね、そう、
また聞きだから、
うん、直接の楽しをこむってるの
はね、直接の楽しを分かる、一番分かってると思う
けど、礼儀正しいんですよ。
そうで、分かります分かります、う
ん、別に失礼なことをなんかやったり言ったりっていうタイプじゃないんですよ。
分かります。だから一段目のその券売機のことで言えば、別に自分で払ったことも別に大したことじゃないじゃないですか、普通に買って、
はい、
だからそのやっぱその二段構え、時間の経過とやっぱお礼、みんなのお礼があっての一番最後にやっぱ真打ちみたいなのが来るわけだから、 それは油断もしますよねこっちもね、うん、そこにやっぱ、ね、太郎氏はやっぱ入ってくるっていう。
そうするとやっぱ難しいです
ね。難しいですね、もうあの今日も全部ゼロ太郎氏です。
かびし
評論家だ。毎週どんどんハードル上がってくよこれ。
でもタロシがいないのかな。
めちゃくちゃうるさい落語ファンみたいな。
俺はずっと追いかけてんだけど。
まだ名人出てきてるやん
だ。いないなって、まだね、まだいないなこれは。
蒲焼三太夫さんですね、うん。それなりに人がいる銭湯の脱衣所で、
う
リュックサックで一箇所、うん、着替えで一箇所場所を取ってるおじさんがいました。あいつは白田、うーん、
まあまあまあ、その迷惑じゃないんですよ別に。タロシもその迷惑だからっていうことじゃないから
違う、
やっぱ良かれと思ってというか自分もその気使ってますよっていう、そのね、周りには。
じゃこれゼロ、
うん、これもゼロですね今日ノートタロシ、
はあ、むずいな、いないんだな。タロシってやっぱタロシしかいないのかな。
タロシしかいないんですかね。
ただ嫌なやつでもダメなんだよね。
そう、ただ嫌なやつじゃないぞ、う
ん、失礼、ただ失礼なやつでもないんだよねでも本人にそういう意識があんまない方がいいのかな
そうですね、基本的
には
ね。
ただ感情的にはバレてるけど、
そうです、そうです、
だからなんかどうしてもバレちゃう、
うんうん、そうなんですよね。
気持ちが見えるってことですよね、
最終的にはね。そこがないとやっぱタロシのその普通にやってたら嫌いになっちゃうよって、そんなバレないと、うんでもそれバレてるからやっぱちょっと可愛げがあるっていうかね、まだね、
まあね、
まだね、喋、うん、らしてもだからちゃんと あったらこっちもムカついちゃうかもしれないけど
ムカついちゃうかもしれないけど、
まあムカつくってことではないんですけど、
う
ん、
まあね、ちょっと、ね、ちょっとなんか引っかかっちゃうっていうね、
うん、なんだかなんか違和感を感じるんですよ ね、 そうね、そこにね。
だからそれがやっぱ
やっぱ二度見しちゃうっていうか、
魅力ですね。
あれなんかおかしかったような気がするみたいな、うん、そのになんか残し方するんですよ。なんか残してくる
んですよ。なんでこんな気持ちになってんだ、楽しかってことだね。
そうなんですよ、う
ん、なんかね残してくるの、うん、こっちに、
うんうん、
流れていかないんですよ。なんかこうなんか残してるんですよ、うん、こっちに何かを、気持ちを
引っかかってくるね、
うん、向こうの違和感みたいなものを、うんうん、向こうのなんかそれは違うだろうみたいなものが感じるんですよ、ね、
分かる。飛ぶ鳥タロシを残しね。
なんだよ飛ぶ鳥タロシ残し。
何かが残ってるっていうか。
タロシ濁す。
うん。そうなんです、感じるのかもしれない。
いや、ということでちょっとね皆さんの、
ね、
ちょっとすいません、なんだ
か思ったよりむずい。
そう、俺もなんか普通にいるものだと思ってたら意外に貴重な人だったかもしれませんね。タロシっていう人はね。
距離感の問題。
いないんですか、後ろ。周りにはお二人、
周りにだからなかなかいないからこうなってるんでしょうね、やっぱね。
それないんですか、経験、違和感を感じたっていうことですよね。
普通に、
え、まあないんですね、まあ、
そうな、そうなん
ないね、
そこまでね、
表面的には、
うん、そうだから
なんかいいけどっていうのじゃなくて、うんうん、いい人はいい人だし、うん、嫌な人は嫌な人、
そうそう、嫌な人になっちゃうんだよ。そう、
その絶妙にその隙をついて、
そうなんだよね、
何かを残してくる人っていうのはいないんですね。
いや、すごいと思う、だから、うん、あの絶妙ですよ、その焼き加減っていうかね、
そうね、うん、
すごいと思う、
寝かし加減というかね、
うん、
だから火止めてからもう焼いてるよね、あれね熱入れますみたいなことでね、そのままね、時間で。
なんかあの白田太郎氏、白太郎氏、
すげえ話、
越田優っていう、はい、これライバル、うちの後輩の中でライバルなんですよ、ね、超若手なんで2人ともまだ46なんですけど
俺と一緒だよ、俺と同い年、昭和50年だよ
お前、激若いんですけど、
激若くねえよ
俺よりも1年
1年、そうだよ、
激中年だよ、
激中年、
俺が生まれた時にいなかったんで、
いや1年だけだよ
46番も一緒だ
って、記憶もねえよ、
めっちゃ若手いて、う
ん、片桐さんだけ
この2人がライバル、
なんでだよ
俺が生まれた時に唯一いたやつだからね。
確かにクソジジイ。
こっちがいないって46なんだから。
ひどいじじい。そんなさ、いい加減にさ言わないでよ。そのいつも言ってるじゃんみたいな。
言うよそ
れ。ああもう46。
言うよ。注意しなくてもいいじゃん別に。
一発初めてやったみたいな。
いい
じゃない。これ毎回これやるからもう、まあ、飽き飽きしてんだ
ろうね。まあ、飽き飽きはそれはしてるよね、それね。
じゃあもう言わない。
シロタが寄ってくるよそれ。その明け明けの流れ、
白田が明け明けに白田が寄って
くる、明け明けの気持ちに白田が忍び寄ってくる、
うん、そうなってくるともうやばいよ、もう知らないうちにもう木とかスカスカになってるから
紙切り虫みたいに、
シロアリ
でしょ、どっちかっつーと、どっちかっつーと、
シロアリだ、
白田だし、
あ、そうだ、紙切り虫、そんなに気になくてい
い、それで大丈夫よ、それで大丈夫、
シロアリやられたばっかりなの、そうだ
じゃあなおさら白田、シロアリでしょって言えたんじゃない、
白が上がって
紙切り虫にもやられたのよ、
二択間違えちゃった、
白で
白だ、白だ、まださ、そっちの
方が、白割りって言っちゃったら白だろ、白だろ、
いや、そんな遅いツッ
コミいいよ、もうそんな遅いツッコミいいわ、
いやいや、で、なんだろう、
几帳面だな、
腰ね、
腰だ、
あ、そうです、腰だ、うん、ライバルなんですよ、
まあね、
二人が、うん、同じ大学
で、同い年でね、
やっぱその、揉め事の話聞いてたんですよ、
うん ライバル、まだねやっぱそういうのがね、うん、ちょっとあるんだよね
2人プロレスでしょ言ったって、うん、芸人同士の、
うん、
で城田は城田でやっぱ越田にやっぱちょっと、うん、あの気になってるところがあるっていうから、はいはい、何っつって、
うん、
それなんか城田と越田は一応そのティンクルコーポレーションってうちの会社の中では、はいはい、まあ、一番先輩なんですよ。
まあ芸歴も、
まあ、僕らはもうライブ出てないんで、うん、でライブ出てる中だと、うん、もうトップの2人
なんです
よ、うん、芸歴というか、うん、まあ、リーダー
なんで、うん、
なるほど、そのなんか旅行に行ったんですって、
うん、トゥインクルの芸人で。
ああいいじゃない、うん、
でその城田と、うん、越田、
うん、あと企画して、
いや企画したんじゃなくて呼ばれて、
やば、
呼ばれ、ああ行きましょう、
じゃあ後輩の、うんうん、月見峠の大村ってやつが企画したものだったのかな、ね、忘れちゃったけど、うん、そのなんかやって、うん、その若手の何人かと、うん、みんなで、
うん、
どこ行ったっていうのかな、御殿場だったかな、
あの車、
うん、
車だと思うんですよ、なんかそこのキャンプ場に行ったんですって、は
い
は
い、
は
い、いいね、いいじゃない、
うん、うん、で、で越田さんと城田さんも行きませんか、
うん、
みたいな感じ で、
うん、
で越田城田も来て、
うん、
後輩の中で、
うん、
あのボーイスカウトに入ってたやつがいるんですって。
なるほど、いやキャンプ得意だね、
火を起こせるやつ、う
ん、はいはいはい、
みたいなね、うん、でそれは2人いて、
うん、キャンプも建てられるし、ね、
建てられるやつが、うん、でそいつとみんなでキャンプに行こうって言ったんですけど、うん、結局はロッジに泊まってるんで意味ないんですけど、うん、
あ、なるほど、まあまあまあ、
で何だったら後輩2人が仕事になってドタキャンして、
うんうんうん、ああそのボーイスカウトが
のじゃない
かどうか分かんないね、また違う、ね、
で和光氏だと、うん、城田が、うん、白羽の矢が行ったとか、うん、なんかなんかそんなような感じで、はい
は
い、
直前に話が来て
なったのかな分かんないですけど、でその2人が行くようになったと、
うん、
で行くと、うん、その結局そのお会計の時に、
うん、まあね、
あ先輩だから
ね、
全額おごるのみたいな、そしたら、
うん、
いや全額おごらないですけど、
うん、
多く出す、ちょっと多く出すようにして、まあ、してるんですよって素人が言ってて、うんうん、でも越田と同期ぐらいじゃないですか、
うん
う
ん、
そうなるとどうするのって言ったら、
うんうん、
越田が、
うん、
自分に多く出させようとするって言うんですよ、素人は、素人の方をいっぱい出させようとする、
うん
まあまあ
で、それが本当に嫌だって言ってましたね、
うん、まあ少しだ子供いるからな、
まあまあね、まあそういうのもあるしね、うんうん、
なのに、まあまあね、おごった空気感は、
あーなるほどね、
同じだから、
うん、
俺の方が少し出してるのにって言ってました、
うんうんうん、そうね、
で、城田の方が出してるんですってちょっとだけで、じゃあ越田は出してないのって言ったら出してるんです
よ、うん、まあまあ出してるね、
多くは出してるけど、まあ、城田の方は出してる
のね、多分だから城田が9000円出したら、
うん、
越田が8000円出してます、
うん、まあまあまあまあ、
で例えば若手が2000円ぐらいで出してる、
うんうん、まあいいけどね、
でやっぱ1000円自分が多く出てるから、
うん、
その、うん、一番やっぱえばりたいんですかねその分かんないですけど、あの一番尊敬されてしかるべきなんですよ、まあまあ、やっぱ9000円、
まあね、
だけどその尊敬具合が変わらないってことに、
ね、変わらないだろう、
やっぱりその城田はやっぱり、
うんうん、まあまあ
越田より1000円多く尊敬してほしい、うん、
いやだって、
うんまあ、難しいね、
俺の方が1000円多く出してるのに、
それは分からないもないけど、
ね、同じぐらい出してる感になってて、チリツモだって
チリあもうずっとそうだから、
ね、そういう毎回それをやってくるから、
もう何年もそれが続いてんだね、
出せばいいじゃんって出すんですけど、
う
ん
うん、そうね、
それに伴うそのなんかその後輩の目っていうか、うん
はいはい、
それは変わらない、
変わらないから、だから、うん、そうだね、だから城田からしたらやっぱ越田は
同じ額だから
ですね、そういう感じでこの越田いるかもしれませんっていうコーナーだよね、だから城田がやるとしたら
だから城田からすれば、
う
ん、
そうそう、
本当の城田は越田
だ、そうそう越田だって、
何を言ってんだよ本当の城田は越田、
その見えてなかったね、じゃあその
城田城田僕のことを言いますけど、
う
ん
うん、そうだね、
本当の城田は越
田ですよ、
何を言ってんだよ、だから
本当だ
本当の城田が越田
って、城田ろし城田ろしってね、はい、
本当だ言って、ね、ずっと俺
が言っちゃってた、先輩方が言ってて、うん、確かに越田が城田なんですよって、
白越田の方だったんだよ本当黒幕は白だけど、
でも俺は1000円多く払ってるからもうちょっとえば もうちょっと僕のことを言った方がいいんじゃないかってところが白田なんじゃないかな。
そうだよね。
それもあるんだよ。
結局その話する時点で白田なんだよね。
う
ん、
そうなんだよ。
小田が白田って言ってる白田が白田なんだよ、
ね。白田が先か小田が先か問題ね。
白田なんだよ。
コシダはやっぱ俺コシダだと思うんだよ。
そうだよ、コシダはコシダだよ。シロタこそシロタなんだよ。
やっぱシロタだ。シロタじゃないかな。
何の話だよ。これ、
これもう論文書けんじゃないの。これもう
書けねえよ。
難しいんだよ。
シロタロウ、シロタロウ、
シロタのプライドね。
コシダがシロタではない気がする。コシダはやっぱコシダなんだよね。がその感じ
が結局そうね、シロタが言ってることだもんな、それは。はあ、これはもう奥深いというかすげえ浅いっていうか、
ね、ちっちゃえよ。
いやなかなかと話してしまいましたけど、ちょっと、
ね、まあでもね、しょぼい恨みっぽい感じでもあるん
ですよね。そうだね、そうなのよ。
でもね、分かるの、白田が言ってることも、
うん、分かる分かる。
ちょっと出してるんだよな俺の方がっていう
時
は、
ね、
納得する部分もあるんですよ。
あるから、
ね、あるんです、あるんです、うん、だとしたら
地理もなのだから、したら多く出す時はあんまないんだね。
ないんです、
ないん
だ。で、だとしたら小志田が、うんうん、白田さんごちそうさまでしたって言ったら、
なるほど、
いいのに、ね、やっぱ言わない。そこは言わない。
多くは出したらそうだよね。
言わないんですよ。でも腰だからっていうの分かるじゃない。
急に出して
んだ。だって腰だはごちそうになってないんだから。自分は発声出してたから。
そうだよね。
ごちそうになってんのが後輩なんだね。
俺が始めたことだけどやめてくれ。
だから白田が腰だが言わない感じがちょっと気になるのも分かるじゃないですか。
まあ今まで積もり積もったものがあるから、ね、
もう来年は履修やめろ、
これ言ってくれと。
履修やめろ、腰だろ、
下田ろも怖い。出してくれましたんでって言ったら、まあ、白田も気持ちよく、いや腰田さんも出してくれましたみたいな、まあ、
白田さんが出してくれたって腰田が
言えるね。そうそうそう、白田さんが出してくれたって腰田が言ったら、腰田、白田が、ね、近い名前だな。
そうなの、似てるのよ。
白田が、うん、いや腰田さんも出してますよなんていうのが多分白田の、あの一番のいいやつ
なんです。ここ何年か白田さんが多めに出してくださってますから、言わないわな、そんなことな。
言うわけない、
言わない、う
ん、こうしただって多く出してるんだもん。
そうだよ、
うん、
まあ、だから後輩よりかはね。
白田さんごちそうさまですとは言わないよね。
言わない言わない。
ごちそうさまですって言わせたいんだったら俺にってことだよね。ごちそうしてくんなきゃ言わないよって
そうだ
よな。一緒だ、白田が
全部出さなきゃな。
白田が自分でやったやつじゃねえか。
白田は全額は出さないんですよ。
そうなんだ
よ、絶対に。
やだもんな。
白田の中で
腰田も、腰田もいるしな。
腰田はだ。
じゃあ腰田と半々でさ出せばいい。
そう、まあ半々だった、ね。
全額。
半。それは絶対にやだって言うんです。腰田が。
絶対
にや
だね。
それは白田さんの方が出しますよねみたいな。
うん、白田さんはだってね。
ね、いろいろやられてますしね。
腰田と全額ずつだ。全額の半々は？
いやいや、だからそれが、
まあ、1万円1万円で後輩ゼロみたいな。
ないないない。
それは、まあ、もしかしたらそうしてるのかもしれないですけど、そういう時でもやっぱ1万1千円が白田。1万円が、
いや1万500円ずつ出せばいい。
どうしても同じ額は出したくないっていう腰田節
なんですよ。腰
田節がある。白田さんの方が多く出してくださいみたいな。だから2人ともあれ本当に敬語で喋ってるじゃないですか。
まあそうだね、確かにそうだね。
腰田さん
そんな感じだね。
で白田さんなんで、
そうだね、
3なんです。阿佐ヶ谷姉妹なんですよあれ2人とも。
いや違うけど
一緒に暮らせねえとても、
うん、3-3でやってるから、うん、まあまあ、なんかお互いがそんな、うん、出しなよとかそういう関係にはなってないん
で
ね。
そうか、フランクではない
んだな。3付けのまま、いや白田さんが出した方がいいですよ、うん、
ちょっとサラリーマンのね。
なんでですか、小下さんだって出せばいいじゃない。
だ
い
た
い
逆なんだけどね、僕の方が多く出しますよのやり合いなんだけどね、うん、普通は。
そう、どの面下げてやってんだろうね。それ後輩に見られてるわけでしょ。
分かんないですよ、ね、小下さんが少し、じゃあ僕がこれだけ出すんだったら白田さんこれだけ出してくださいって言って必ず僕の方が多く出させられる。
今日はちょっと多く出しませんかみたいなならないんだね。
小志田の方が多く出すことはないんですよ。
いつも白田さんに多く出してもらってるんで、今日は僕ちょっと多く出します。
これがないんですよ。これがないことが、
確かに白田の方がちょっと納得いかないね。
納得いかないでしょ。だけど多くは払ってる小志田も。
そうだ
よ。だから
後輩に
比べたら、後輩からすれば
同じ、
まあ、どっちも出してくれてますからごちそうさまですってなるじゃないですか。
ただ0円ではないんだよね、後輩たちもね。
そう
なんだ、ちょっとは出して
るからね。だから後輩たちも白田さん多く、ね、多くごちそうさまですとか、
そうだね、
少なくごちそうさまですとかって、
おかしいおかしい。
そうなってくるとこっちもおおおおみたいになっちゃう。
いや、言い方をしてくれたら白田も納得できる。
まあそこはね、
白田ウィンクルの後輩がちゃんと、白田さんはいつも多めにありがとうございます、 少なめだけど、
いや、確かに少なめがいらない、
白田さん少ないけど、小下さん、
じゃあそのヤング白田を作り上げようとしてると、また後輩、
小下さんごちそうさまでした、白田さんちょっと多めにごちそうさまでした、まあ、なんていうの後輩、
むずいんですよ、
だからむずいよな、
だから2人にごちそうさまでした、でその後
そ、ね、
しっそりと、
あ、そうだ、
白
田さんなんか多くなし、
いつもありがとうございます、いつもありがとうございます、
そう、
とかいつもなんか多くなし、ありがとうございます、とかそういうちょっとしたことがない、
でもそれが小下に聞こえないと白田が変なんじゃない、
ああ、うん、いや、でも見られたくはないだろうけどね。
あ、でもそれで納得いくんだと思います。白田、
白田、
ね、じゃあ後輩だね、頑張るのはね。う
ん、で難しいんだよ。だから小下が今度、
いや、じゃあ、うん、じゃあ僕も後輩と同じネタしか出さないよってことになっちゃうわけじゃね、小下はね。
そうなっちゃう。
どういうマインドなんだよ。
でもごちそうさまです。後輩言ってるよね、小下にもね。
光栄。
小下さんごちそうさまです。白田さんごちそうさまです。ちょっと時間差でちょっと多めに出してください。ありがとうございます。
でもそれちょっと見ちゃったな、腰だが、
そうか、
見ちゃったら、
あって、もう
でも事実じゃん、
じゃあいただいた、いやいや、でも俺もごめん出してたんで、うん、でもお前らよりはってなった
ら、でもごちそうさま
でした、可能性あるから、
難しいんだよ、
そうなったら白田のやつ、それが終わった後一回腰だまた行って、小下さんいつもありがとうございます、これが、
でもそれ白田見ちゃったらあれと思う、
やばいよね、
だから難しい、
止まらないよこれ、
ありがとうございますが、もう連
鎖、どうにか同じ額出してほしいんだよな、
できるよできるよ、そんなことする、出せよ腰だ、それだけだよ、それだけだろ、1000円ぐらい、
むずい
んだ、積もり積もったものがあるから、今から同じ額出されても過去は俺の方が多めとか
言
う
よ、嫌だよね、嫌、
うん、
だね、
今さらたまにはちょっと多く出してってのがある
かもしれない、そうか、今さら同額払われて同じ面すんじゃねえよとかね、
う
ん
う
ん、
もうこうなったらって割り勘になるのが一番怖い、怖いからね、
そうだね、
まあまあ、
だからまあ、 あのちょっとずつその大国が揉めてくれてるのが一番いいんだよね、
なるほど、今が一番いいんだよね、
う
ん、
今の関係性がやっぱバランス取れてる、
大国じゃねえんだよ、
もうめんどくさい、もうじゃあみんな割り勘でってなっちゃうと、もう一番ブルっちゃうじゃん、後輩も、
ね、いやいや、しんどいね、今までね払ってくれてたわけだから、ね、
だったらさすがねえよってなっちゃうじゃん、
そうだね、多めに出してくれると思ってっからね、
それで終わるだけじゃない、
だったら誘わねえよお前なんてってなっちゃうじゃん、そしたらもう大変なことになっちゃう、
優しい先輩ですよ基本は、
かわいそすぎるけどね、うん、さあということで、はい、すいませんでしたね、ほんといろいろと長引かせて、
いやいや全部これ読んだんですよ、白太郎氏、
まあ、白太郎氏はね、うん、白太郎氏なんだけど、もういつものコーナーが、ね、白
から腰太郎が出てきちゃったから、
ね、さあどうしましょうか、
あれしょぼい、あれやっ
と、私一回
やっときますか、
一本ぐらい、
いやましょうよ、
今ねやっぱ書籍化に向けても大詰めですから、
直接インタビューしてもらいました、
ね、今日はね富岡さんもね、ん来てくれて、
そうです、そうです、やってくれましたインタビュー、僕らのも
怖いよ、3人とも怖い話をそれぞれしたんですよね、
怖い話とか、まあ、
不思議な話
を、ね、まあ、させてもらいましたね、
いきましょうか、
うん、
じゃあ聞き上手ですねやっぱ ね富岡さんは、
うん、真正面には座らないって言ってたからね、
真正面座りましたよ今日は、
ね、そうですか、
はい、
あれじゃあちょっとやっぱ片桐さんにはちょっと使わなかったのか、
俺真正面座られましたけど、あれ真正面でした、
いやこれちょっと1対1分かれてるんで、俺が入れちゃうともう人気になっちゃうね
そうね、富岡さん的にも、
ね、そう
だね、
そうかそうか、
俺はね、うん、座らいない、
いないって
ないわけないわけないわけないわけないわけないわ
けないわけないわけないわけないわけないわけないわけない
わけないわけないわけないわけないわけないわけ
ないわけないわけないわけないわけないわけ
ないわけないわけないわけない
わけないわけない
わけないわけないわ
けないわけないわけないわけ
ないわけないわけない
わけないわけないわけないわ
けないわけないわけ
まあ、でも俺意外にうちの母ちゃん方の親族が結構不思議な体験いっぱいして
て、楽しみ、
今日母ちゃんに昔なんか聞いた不思議な話あったなと思って、それを聞いたら意外にその母ちゃんの姉妹が結構怒ってたみたいな、だからもっと知りたければ今度あの
取材してくれと、
いやいやあの聞きに来てって俺は言われたけど、
あ母ちゃんに、
うん、長くなるからつって、私があんま知らないんだけどつって、
姉ちゃんそんなにあったってこと
みたいよ、
姉ちゃん、母ちゃんの姉ちゃん、母ちゃんの妹、
妹何人かいるから、
あ 本も間に合わないもんね、
間に合わない、だからもう、ね、皆さんのね
2冊目だね、
2冊目を、ぜひぜひあれば、
でもちょっとその中の1個ぐらい話してくれてるってことですよね、
はい、そうです、そうです、
楽しみです、はい、片桐さんも、
僕もまああっさり、もっとちょっとあっさりした不思議な話、うん、記憶
UFO 見てるしね、
UFO 見てる、あその話ないけど、うん、記憶違いの話ね、俺がこう思ったけど親はこうじゃなかったみたいな話、
どんなの
やり方で知ってたかもしれない
し、ね、
うん、はい、
いや俺もそういう話です、
うん、
自分の、
うん、
いや普通に話してたら、
まあ、全然それでいい、
終わりってなった
です、時間がなくなったのかな、
全然
あんまちょっとさちゃんと喋れなかった、
喋ってない、
取れたから十分だった、
ね、やばっと思って、うん、これで大丈夫ですかって言ったら、うん、大丈夫ですって言うんだけど、うん、やばっと思って これでも自分がこう想像するに
確かにね、ちょっと
なんかなるかな、
まだちゃんと
話せてない。4ページになりますって言うから、4ページも喋ったから、
みんなでってこと
でしょ。みんなで4ページ
、1人4ページって言ったよ。
えそんなに、そんなじゃないでしょ、多分エレカタだけそんな取ってないでしょ、12ページ。いや、
言ってた1人、え、3人で4ページですか。じゃあ大丈夫だなって思ったら、いや1人4ページって言ってたよ。
じゃ文字がすげえでかい、
2400文字だって言ってた。3人で2400文字じゃないのかな、
わかんない。まあまあそれはお任せしましょう、
はい、
まあ、楽しみにしてください
。お話ししましたね、
はい、はい、お願いします。
一個だけ読みますね。ケツビネーム、こけしこけティッシュさんですね。2年に一度ぐらいのペースで金縛りにあって、
うん、
とてもリアルなセックスの夢を見ますと。
金縛りで、
セックスで、
いいない
いな、片桐さんにとって。
場所も服装もその時寝ている姿のままで、セックスをしていること以外は現実と何一つ変わりません、
うん、
ずっと意識があるわけではなく、うん、女性の方ですかね、ああ、ね、犯されてるなと思いながらまどろんでいるといった感じです。目が覚めた後もなんとなく足に、手の形に、それまで触れられていたようなぬくもりや圧がある気がしたり、
怖えな、
うん、
濡れていないのにじんじんと押し開いて、今まで何かが入っていたような感覚があります。金縛りや
怖いけどね、
お化けは、
これ怖いわ、
うん、怖いので、うん、いる方向に顔を向けることができませんが、不思議とされてること自体は恐怖感がありません。1年半ほど前のことです。いつも通り金縛りの後、全身にのっそりと体重がかかるのを感じました、
うん、
なんとなく今回は薄く目を開けてみました、
うん、
色白、面長、短髪、天然パーマの冴えない中年男性の顔がありました。
へえ、見ちゃったんだね顔。
どこかで見たことあるような、
うん、
でも全然知らないようなそんな顔でした、
うんうん、
私はああ夢ならもうちょっと好みの顔でもいいのにな、うん、と思いながら、
うん、
また眠りに落ちました、
うん、すごいな、もう慣れっこになっちゃった、う
ん、どれくらい経ったか分かりませんが、カチャンという玄関が閉まる音と、
いやいやいやいやいやいやいや、これはもうもう
マンションの通路を通り過ぎる足音が聞こえた気がして目が覚めました。
いやいやいやいや嘘、
これはもう実在の人間じゃん。
怖え、大丈夫大丈夫、これ
眠りで落ちちゃった、いつものいつも
起き上がると全身にじんわり汗をか
いて、いやじんわりっていうか
不自然にへこんだように見える布団にはまだぬくもりがある気がしました。
うん、
さっきの物音が気になって玄関を確認すると鍵が開いていました。
絶対かけた、かけた、
急に心臓がバクバクし始めました。
そうだ、
あれ、
うん、
夢だったよな。念のため確認してもやっぱり濡れていないし、傷も痛みもないし、もちろん精液もついていません、
うん、
パジャマもちゃんと着たままだし、掛け布団もかけていました。
あ、なるほど、
お布団や通帳もありました、
うん、
結局現実であるにはあまりに丁寧すぎる、
うん、
いつもの夢だったんだと結論付けました、
まあ、怖いよ。
偶然前の晩帰宅した際に鍵を閉め忘れて、
うん、そうね、それがいいよ、うん、
ドアのラッチが甘く引っかかっていて、触ってないのに急にカチャンになるというのは皆さん経験あると思います。新聞配達の人か夜勤の人の足音が重なったんだと思います。
そうだね、偶然がね。
お化けや幽霊は怖いし、あまりいい気分の夢ではありませんが、
うん、
現実だともっと困るという体験でした。これは怖い。
怖い。
男の似顔絵を描きましたって言って、その時パッと見た時の顔が。
超怖い。
ああ、なるほどね。
うん、ちょっと。
ちょっと、まるちゃん。
ね、さくらももこ。
ああ、さくらももこタッチですね。
感じ的には
ね、うん、主ながテンパーの、
うんうん、なんだろうね、うん、
中年男性、
ね、
中年男性だね。
いやこれ怖いね、本当だったのかもしれないってことだよね。
そこだけね、
だって絶対本当だったらもっと、
まあまあ、
だから痕跡があるでしょ。
ビビったんじゃない、
寝てられないよね本当だったら、
うん、本当の方もビビったんじゃない、これなんでこんなに無抵抗なのかな、うん、
もし本当だったら、
うん、顔見えたのに、うん、でもなんで帰ったの、じゃあ逆にね、
もうやべえやつだと思ったの。
いや面白いですねこれ。
いやこれはどっちか、まあいいですよ今思ってることで。
何回かそういう目にあってるけど、うん、今回はめちゃくちゃリアルだったってことだね。
そうかもね。
鍵も開いてたし、
怖い
怖いよ。
ちょっと閉じまり、
そう、閉じまりは絶対しましょうね。
しっかりねしていただいてっていう。
ちゃんだって
顔が見えたってのも怖いけどね。
うん、寝ちゃうんでしょ。
すごいね。寝ちゃった。
いつも夢だから。
すごい。いや。
この夢本当って、
まあ、
本
当に怖いよ、
ね。狼が来たそのパターンでも、
うん、怖いね。いやすごい話だった。
怖い話でしたね。
皆さんありがとうございます。宛先は elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。最後に告知ございましたらお願いいたします。
はい、我々のライブが、
はい、
どうしたんですか。
怖いなと
余韻を、ね、余韻を楽しんで
年明け、
やらしい話だと思ったらっつっていやこれそんなコーナーじゃないじゃん。そもそも
やらしい話のコーナーだと思ったの
なんで何を勘違いしてるんだろう。
はい、
1月8日はい、土曜日ですね、年明け一発目、僕らのお茶会が渋谷、ロフト9であります、
はい、
ゲストが虹の黄昏、
はい、盛り上がりますよ、めでたい、
盛り上がると思うね、うん、ぶち上げマックスクソクソライブ
やります、ね、まあそんな感じでやってますよ、毎回言ってますよ
ぜひ、皆さん来ていただければと思いますよ、はい、で、今週末ですね、25、26クリスマスラブソファーが大阪、うん、コンパスでありますので、よかったら来てください、うん、その25日クリスマスの日のお昼1時ぐらいですかね、
はい、
我々のやってるメールマガジンエレマガのオフ会大阪をやる予定になっております、うん、詳しくは、エレマガに入っていただければ、案内が行くと思いますので、ね、うん、ぜひ入っていただければ、
お願いします。
飲み食べ無料となっているそうです。
そんなことがあるんだ。
月500円なんですけど、入ってない人もその場で入れば参加できると思います、
はい、お願いします。
よかったら来ていただきたいと思います。
今たちもそのために大阪行くってこと。
今たちは来ないんじゃないですか。
来ないね、
はい、うん、私が仕事で行くついでに大阪行くって感じですね、
はい、私毎週土曜日11時半から東京 MX 私の芸術劇場、今週の土曜日は岡本太郎美術館です。久しぶりに川崎の岡本太郎美術館行ってきましたよ、
うん、
そして12月25日土曜日、今週の土曜日ですね、24時から TBS 世界サマーリゾート、まあエレカタの1時間前に、見てください、うん、そしてあなたの番です、劇場版が公開中。そして、99.9 刑事専門弁護士完全新作スペシャル新たな出会い編というテレビスペシャルが12月29日水曜日の21時から、そして翌日12月30日からは 99.9 刑事専門弁護士ザ・ムービーが放映されます。よろしくお願いします。
はい、
あとライトガールズのクリスマスシングルが今ね、うん、配信で出てますんで、うん、聞いてください。ライトクリスマスという曲だね、はい、今週末ですからクリスマスね、うん、ぜひお願いします、はい、
ということで、いろいろとね、ふわっちへの道とかも本放送で始まっておりますし、書籍化の方もありますので、皆様、ポッドキャストの登録の方よろしくお願いします。ということで、エレガタの決意ポッドキャスト、今週はこの辺で、さようなら、
さようなら。